主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時イエスは仰せになった。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。この、木葬の家が新しい体制に、なってから約1年がこう過ぎようとしています。この2008年の、4月からここを、受け持ったわけですが、この2008年というのは、いろんな意味で、私にとって、あるいは私たちにとって、意義深い年であったというふうに感じています。3つの意味がですね、2008年には、あったというふうに思っているんですね。一つは、今申しましたように、ここを、新しい体制で再出発したということですね。具体的にはイエス会と、そしてこの信徒の団体である CNC とですね、がこの協力してこの、活動を始めたということ。ここに来られている方々は、そのいろいろな形で協力というか共に働く形にこうなったわけで、この多くの方々と共に、ここをですね、共に働いて、働きながら、歩めるというですね、本当に、私自身責任者で、皆さん方に本当に心から感謝を申し上げたい気持ちで本当にいっぱいです。それとともに私自身ですね、このような、機会に恵まれたことが私にとっても大きな感謝だというふうに思っているんです。たまたま CLC の世話係だったので、そのために私もここに派遣されたわけで、巡り合わせという巡り合わせなんですが、こういう巡り合わせに巡り合えたということが私にとっても非常に幸せというか、こう新たな、形をみんなでこう協力しながらですね、もちろん全てがうまくい、言ってるわけでもなくて、いろいろ話し合いながらとかですね、何のかの言いながらいろいろやってるところもあるんですが、それら全てがこの共にこうやってやれてるということがですね、日々大きな感謝の気持ちでいっぱいだということです。やはり日本の教会全体にても、明らかですが、やはり神道と、司祭修道者がですね、今までとは違う形で働いていかなければならない、そのような現実に、小教区にしても、例えば学校や、修道館の経営する、何か病院とか福祉施設とかですね、どこでもそのようなものがもうこの必要とされている時代に、このような仕事に、新しい形の仕事に携われているということが本当に大きな喜びです。でイエス会の幹部長と話しても、幹部長自身も非常に喜んでおられて、本当に良かったなというふうに思っています。この新しい形を、1年経って、思いのほかうまくできたという気持ちでですね、非常にもちろん足らないところはもちろんまだまだいっぱいあると思うんですが、これを続けて、本当に神の恵みのうちに、そして皆さんの本当に寛大な、さまざまな協力ですね、人によってもちろん全く違う形ですが、その中で歩めている。でその2008年は、その年になったということがですね、本当にこう何か意義深いというふうに思っているんです。それともう一つは、それもしかもこの家に関係することですが、去年のその秋に、その今このミサでお祝いしているこのペトロ・キベット187殉教者が、日本で列伏されたというですね、この中でもその列伏式に直接参加された方がおられると思いますが、 あのこれも本当に不思議な巡り合わせだと思うんですが、まあ、ここがそのたまたま名前が日本殉教者修道院という名前になっていて、その年にそういう出来事があってですね、まあ、多分日本で列伏式があるのはもう100年に1回ぐらいだと思う、あれ200年に1回ぐらいかもしれないですけど、まあ、その巡り、それにもまた巡り合えたということが、まあ、非常に大きなあの喜びというかですね、神に感謝したいこと の一つです。それは本当に日本の、まあ、この家にとっても喜びだし、日本の教会全体にとってもあの喜びなんですが、その殉教者のことを思って、まあ、もちろん皆さん方もあのその本を読んだりされた方が多いと思いますが、まあ、ここにもちゃんとペトロ・キベの写真をちょっと飾ってあってですね、あるわけなんですが、あのやっぱ第一印象としてはとてもじゃないけど真似できないっていうかですね、あまりにこう遠くてすごい人だという気持ちで、逆にこう圧倒されるようなこう気持ちもしていて、まあ、とてもじゃないけど殉教できないとか、とてもじゃないけどできないっていう気持ちだったんですが、まあ、だんだんこのなんていうんですか、殉教者のことを勉強しながら列伏式に参加したり、まあ、ここでその列伏者の取りなしをですね、あの お祈りしながら、まあ、だんだん私の気持ちも変化してきて、その何て言うんですかね、まあ、できないっていう気持ちよりも、あの先輩たちができたっていうことが、その殉教だけじゃなくて殉教の前に共同体として信仰を生き生きとしてこう保ってたっていうですね、人々の、私たちの大先輩の人々がすでにそれをやってたっていうことが、なんかだんだんお恵みに感じるようになってきてですね、その大先輩ができたんだから、やっぱり私たちもできるんじゃないかっていう、そういうなんか希望というかですね、あの確かに日本の教会、小教区の教会、例えば田舎の方に行けば行くほど高齢化していたり、人がいなかったり、神父さんがいなかったり、あるいは修道会そのものも非常に高齢化していたり、まあ、もちろんがっかりするというかですね、何かあんまりこう喜べない気持ちもある危機感ももちろんあるんですが、でもやっぱ僕は日本人っていうのはやっぱ底力があるんじゃないかっていうか、その先輩たちがそれを証明、すでにも証ししてくださってるわけだから、だから私たちができるできないっていうより、やっぱ彼らに助けられて、やっぱ今の時代を本当に信仰を助け合いながらですね、やっぱり信者同士、あるいは信者と司祭がですね、この協力してこの歩んでいける姿がすでにあると、でその目上に乗っかって私たちも何か未来に向かってできるんじゃないかっていうですね、そういう何かむしろだんだん希望というか、何か力強さみたいなものをなんか感じてるんですね。それは多分私自身がここで協力しながらやってるからだなと思いますが、でもこの何か希望の種というか、私たちに何かこう大事なものがすでにこう与えられてるっていうこの力ですよね。当然彼らもものすごい苦労したでしょうし、私たちの時代が別に簡単であるとは言えないと思いますが、でもそれをこう彼らの恵みに乗っかって私たちが生きていける、そのような気持ちが今非常にしています。特にこうやってわざわざこのペトロ・キベの写真飾ったりとか、まあ、いろいろお人に名前つけたりとかしてですね、なるべくこの殉教者の人とこう一緒に働いているような気持ちをこう醸し出してですね、だからすごく励まされているっていうのかな、力つけられているという気持ちがやはりするんですね。だからこそ私たちにもこう未来があるっていうかですね、やはりここでがっかりする必要性は全くないっていう気持ちがあのやっぱ湧いてくるということなんですね。で3番目のことは、これはやっぱ2008年、それはもう今日9月に起きたことですが、リーマンブラザーズの破綻から世界の金融資本主義が一挙に崩壊してですね、この世界中ですね、もうどこだけだけなくて世界中が巻き込まれて、もう経済混乱の中にこの必然的に巻き込まれたわけですね。で、まあ、これからどうなるのかわからないですが、まあ、私の小さな予想ではもっと悪くなるであろうというのは私の予想ですけど、もっとこう第2第3のこう日が訪れてくる、まあ、100年に一度と言われているぐらいの、これも100年に一度と言われるぐらいの大きなものが私たちに来ているわけですね。社会のことを考えるときに、まあ、その派遣切りの問題から本当に苦しんでいる人々は、この格差社会のなんか一種の矛盾が一挙にこのなんか目の前に現れた、でいろんな形で世界中の人が苦しむ中で一体どのように歩んだらいいのか、まあ、それも同じ年にまた巡り合い、何かこう何て言うんですかね、そのタイミングよくこう 殉教者のこのそれと2ヶ月ぐらいの違いで来たっていうこともやっぱり何かこう一つの神の呼びかけというかチャレンジというか、まあ、どう言ったらいいかちょっとわからないんですが、そういうものをやっぱ感じますね。でやはり私たちが、まあ、この黙想の絵の奉仕は、まあ、一つの小さな全体から見たら小さな奉仕かもしれないですが、まあ、私たちが本当にこのどれだけこの社会の今の変動と混乱とこの苦しみのなんかそれのなんかこう声を聞きながらというかそれと気持ちを一つにこの合わせながらですねこの歩んでいくようにやっぱり何か大きく呼びかけられているような気がするんですね。もちろん経済学者でも何でもないからどうすればいいとかこうすればいいとかわからないし、この黙想の家の活動がすぐ結びつくか結びつかないかそういうこととはまたあれですが、でももう世界中の人がこの混乱の中の渦に巻き込まれてるわけですね。その中で私たちがどのように歩んでいけばいいのか、人類の次の選択がかかってるわけですね。でそれが本当になんか福音にかなった選択ができるのか、ますますこの混乱と破壊の方に向かっていくのか、それも私たち一人一人にやっぱ問いかけている大きな問いがこの2008年に私たち人類に与えられたっていうんですね。この大きなチャレンジを本当にどう私が小さな頭でぐるぐる考えてても別に解決があるわけではないですが、やはり、まあ、例えばこの黙想の家が直接別にその派遣切りの人を助けてるわけじゃないですが、やはりこの混乱の中で自分たちの歩みが、まあ、本当に 神と共に次の一歩をどう進めていくか、そのようなことをやっぱりしっかり見極めていく、あるいはもう私たちクリスチャン一人一人がこの混乱の中でどのような歩みを、どのような経済的な活動、どのような労働、どのようなライフスタイルを選んでいくのかやっぱ問われている。でこれからもっと問われるようになるであろうと思われますが、多分システムは今から壊れていく時なので、その中で神と共にあって私たちがこう歩んでいくという一つのやっぱ深い祈りと神との一致が、まあ、もっと必要とされている時代にやはりこう入った。でそれは一人一人に問われていることでもあるのは間違いないと思うんですね。まあ、この2008年という年がそのような3つの、まあ、この出来事があって、そしてこの2009年で来年再来年と、やはりそこの何か流れの中でこの生きていく、働いていく、祈っていく、まあ、そのようなものが何か与えられたような気がします。まあ、これからも皆さん方一人一人が、何らかの形でここに関心を持っていただいてですね、で具体的にあの、ボランティアしてくださる方々、あの中核になっている方々、さまざまおられると思うんですが、本当に皆様とこの協力しながら、まあ、ただ単にこの黙想の映画がうまくいくとかいかないとかってこともちろんそれも大事ですが、プラス本当にこの日本の社会に対して、あるいはこの世界に対して本当に私たちがこの神の国を広げていくっていうか、何か大きな目標に向かって、まあ、もちろんなんか迷いながらとか何かすぐ答えがこれだとはわけじゃないですが、こんな歩んでいけるように、まあ、日本のこの小さなクリスチャンの人数ですが、この一粒の麦が地に落ちて死ななければ一粒のままである、私たちも確かに一粒の小さなものに過ぎない。でも私たちが何らかの形で自分を捧げていくならば、多くの実を結ぶ主がそれを約束してくださっているので、まあ、400年前にまかれた種が私たちの中で実っている。で私たちもさらなる緑にこう向かって歩めるように、このミサで心を合わせて感謝とそして願いを込めて祈りたい。